お聴きいただいたのは作詞作曲 RO2、藤村源五郎で道でございました。
RO2 って何ですか。
田野中、
うちの田野中、
田野中
の
役、
はい、竹谷
田野中は、はい、あいつは音楽を全部
だから今回も半分ぐらいは虎添一家、ね、あれもそうです。
力士の子代のなんか親分の息子みたいなやつ、
ね、そうですよね。
そうそうそうそう、
はい、田野中君良かったし、なんか
芝居上手くなった
んですか。なんか本当になんかそういう若者に見えちゃう、
ね、
乱暴そうななんか親父の言うこと聞かないみたいな。
でもね、このね、まあ彼が作った曲ね、これね、はいはい、あの全くね難しいんですよ。
なるほど。
音程が一回もあったことがないぐらいに。
なるほど。
私自分で音痴だとは思ってないんだけど、全然音が合わない。私と兄貴が交互に歌うデュエットもあるでしょ。デュエットパターンもあるでしょ。
はいはいはいはい、
一つもまともに言ったことがないぐらい。あとは歌詞、歌詞一つも入ってこない。もうあれ海さん見てください。何の関係もない。いや
でも私だから前上ってのがあるでしょ。
あれ本当は前 A
なんです。ああ
、歌詞はそうなの？
歌詞は前 A なんです。
はい、
だけど、うん、これ前上の方が良くね。演歌で前上。
すごいですね。
歌詞をちょっと変えて。
作詞家を無視したようななんか。
My way って歌うところ My way って歌っちゃってるみたいな。
客はそこで拍手ちょっと待ってます。
だからね、はい、本番でしかまともに歌ったことないですよ。これ絶対歌詞間違えるっていうぐらいの ねところでしたね。
だいぶ作り変えましたね。だから9日10日ぐらいの
でもう1回曲作り変えました。
ガラッと
そうなんだ、
ちょっとあまりにも
これは難しい。曲も作り変えた。
はい、真ん中辺をねバンド抜いたりとか
ちょっと歌いやすくした、
うん、サビだけはそのままでしたけど、うんまあ、A メロ B メロはちょっとい
くらちょっとあれでもって言ってね、はい、変えたりとかって、はいまあ、だからまあ直前までやってましたけど、ね、たった2回でその成果を出したっていうことですね、はい、まあ源五郎一座はこれからもね、まあ、年に1回ぐらいなのかな、なんかまた次新しいことを挑戦するのか、はい、何かを蒸し返すのか分かりませんけれども、
蒸し返してください
蒸し返します
新しいこととかやら
ないでください。やんないでね、はい、だから次もミュージカルかもしれませんけど、
あのディナーショーが新しいかといえばどうか分からないけどそうでしょ。だから体験としては新しい、
体験としては新しい、うん、ということもね、またやりたいと思ってますんで ね、はい、兄貴とねこの大阪でまた ねなんかちょっとあの人知れず変でこんなことをやっていきたいと、
は
い、
あとね言わせばリカちゃんのね、うん、や
っぱり
ねリカちゃんが一部のなんか冒頭でまず出てきて、うん
はい、
ねちょっと良かったですね。
良かった。
今回やっぱちょっとあだ名感じがちょっと良かったですね、着物を着崩して出てくるみたいな感じの、
ね、
そ
うちはあれで持ってますから
あの瞬間になんかねあ良かったなって
感じがします。リカ子の踊りで持ってます
から。リカちゃん最初踊らしとけば
踊らしとけばなんかスッと締まる、はい、で最後なんかちょっと踊ってもらえばスッと締まるみたいな。
あとは皆さんやりたい放題やればすいませんね、盛り上がるとありますからそれはやっぱり。
ありますあります
ね、
うん、ねそういうことでも座員少ないですけれども、またああいう個性的な俳優集めて、またね今年なのか来年なのかでやりたいなっていうことでございます、ということですね。
真剣味を感じました
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあメールちょっと話題変えていってみましょう。
はい、ラジオネームあきたんさん、藤村さん、藤野さん、ふうこさん、こんばんは。今年も水曜どうでしょうハウスが赤ビラで公開されました。私は北海道に住んでいて近いので宿泊せず毎日通いました。私としてはイベントとして楽しいから行くというよりもみんな来てるから会いに行くという感じです。そしてどうでしょうのイベントに共通して思うのは、知ってる仲間も初めて来たであろう人とも隣になると喋れちゃうというところ、ハウスでは焚き火に行ったり受付に行ったり赤びらしのテントに行ったり好きなところで好きなだけ過ごすという自分勝手な時間を過ごしました。ですが今回は移動中にドラマがあり毎日面白いことがありました。今回は初日にバスの乗り継ぎに失敗、藤村さんのプレーボールが見れないかもという危機に直面、赤びら駅でいつものようにバタバタしていたら、もしかしてどうでしょうハウス行きますと話しかけられて、タクシー待ってるから一緒に行きませんかと提案され、乗り合わせてハウスまで直行、誰よりも早く間に合い無事藤村さんの除雪機操縦を見ることができました。普通だと困ってそうでも別のグループの人に話しかけられたりはしてもらえないですよね。その方々は初めてのハウスとのこと。私は去年までのことを車中でお話ししたりして、着いてからはその方々は楽しそうでしたね。 次の日は一人で赤ビラベースに着いたら知ってる阪神の方々とすぐ出くわし、車に乗せてもらい珍来に向かうももう行列。諦めて戻ろうとするとヘアサロン金井の金井さんと遭遇してお店に入れてもらいました。ハウス公開には時刻が早かったのでゆったりと行くとまたまたお仲間と店長にばったり。そこでお昼ご飯を食べながらいろいろお話できたりして、帰りもバス停に着いたらもう待っている方がいて、この方も阪神で今日本州に帰るとのこと。赤びら駅で乗り込むまで話すことがつきません。最後の日はハウスに着くまで行列とかバスの中とか初めてお話しする方ばかりでしたが、どなたも興味深くて楽しく過ごせちゃう。本州の方々のハウスにかける意気込みは半端なかったです。最終日のこの日は悪天候だったので帰りのシャトルバスは駅まで送迎してくれて、その時は中川さんも駅まで一緒に行ってくれて車中も楽しかったです。駅では電車遅延で待ってる阪神の方々に声をかけてくれたりして人柄に感動。長い、長くなりましたですが、パズルのようにいろんな方々との出会いがあって楽しかったのです。これ以外もまだまだあったんですよ。今回は先生方ともお話できました。藤村さんとお話ししたことや相手を待ってから話をするを毎日心がけて暮らしています。藤村さんは佇まいが想像以上に静かで、これが大泉さんが前日眠れないって思う雰囲気かなということで、私も緊張感を持ってずっと気になっていたことをお話ししましたが、途中からはいつしかリラックス、ホットワインは染みました。焚き火の音とそこから見上げる森の景色は忘れられないです。嬉野さんとは去年のココキャンで皆さんの前ではお焚き上げしたくないというわがままなお話をしてからはカウンセリングに近い感覚でお会いしているので、いろんな意味でも嬉野先生となりましたね。見えただけで安心できる存在です。最後になりますが、またのイベントでお会いできる日までは体に気をつけてお過ごしください。時間に余裕があれば本州へも行きますし、道内イベントは全力で参戦します。人生折り返しすぎてますが、今が一番楽しいですということですね。
赤ビラのね、ヨーデションハウス、真冬のね、
はい、
森の中で
中でね
3日過ごすっていうね、
はい、もう真冬にやったあのなんかこう赤ビラのハウス公開のが盛り上がりますもんね。
うん、そうですそうです。もう一つ来てますからね、はい、続けて読んでみましょう。
はい、ラジオネームささみ肉かっこ弟さん、うん、背景藤村さん、嬉野先生、風子さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。本年もよろしくお願いいたします。今年は早速1月10日からの赤ビラのどうでしょうハウス公開、そして17日の大阪の藤庵嬉しい大新年会へと大阪在住の兄と2人で遊びに行きました。ご兄弟なんですね。
うん、兄弟いるんです。
特に冬のハウス公開は私にとっても兄にとってもスタートから3年連続での参加。今年はあのミスターともお写真を撮らせていただき、また仲良くなった阪神仲間の皆さんと市内でご飯を食べ、車で移動したくさんお話ししたりと、おかげさまでとても充実した時間を過ごしました。ハウスに来られたお客さんも焚き火を囲んでミスターと藤村さん、お客さんとの談笑を楽しんだり、ホットワインを飲んだりと、皆さんとてもリラックスしているように感じました。17日の大新年会の時に藤村さんがおっしゃられていましたが、どうでしょうハウスがみんなが集まる新たな場所、聖地になってきている。私も僭越ながらそんな素敵な場所になったように思います。また来年も冬のどうでしょうハウス公開、そして今年も赤ビラへも何度か足を運びたいと思います。藤村さん、嬉野先生、ミスター、大泉洋さん、 HTB スタッフの皆さん、赤ビラ市の皆さん、そして阪神の皆さん、このようなみんなが集える素晴らしい場所、聖地を作っていただきありがとうございます。
はい、
ということですね。
ささみ肉よく来てます、
はい、ね、昨日も来てました。
うん、このイベントでね、赤ビラに来るときにタクシーで待ってたらね、
はいはい、
行かれるんですかなんて一緒に声をかけられたとかね、皆さんがね、あのだんだんだんだんこうリラックスしていく。どうしてそんなことになるんだろうと、まあ例えばいろんなイベントあるわけじゃないですか、我先にとタクシー乗り場に行くみたいなね、先に行くとかってよくあるんですけれども、でも皆さんね、 やっぱりね、いや一緒のとこ行くんだったらどうぞってお声掛けは多分したいという気持ちはね、いろんなイベントにしろ何にしろ絶対あると思うんですよ。だけどなぜどうでしょうのイベントではね、それが普通に行われているのかと。で、ああよかったら車一緒に乗っていきませんみたいな、どうしてあのそんなお声掛けができるのかと、何が他のイベントと違うのかというと、他のイベントっていうのはもう予定決まってるわけですよ。何をやる、私は何を見に行くとか決まってるわけですよ。でも我々がやるイベントっていうのは何をやるのかも分かんないし、タイムスケジュールもよく分かんないし、内容もよく分かんないしってあるじゃないですか。お客さんってやっぱりね、若干何やるんだろうって不安じゃないけどあると思うんですよ、そういう時。それを多分ね共有したいと思うんでしょうね、行く前に。だからつい喋りかけてしまうと、不安というか予定調和ではないから、予定調和がまあ何時から何をやるって全部決まってれば、な人と話す必要なくてそれを楽しめばいいんだけど、うちの場合はそうじゃない、
場所だけ決まってるって、
場所だけ決まってるみたいな、そんな感じになると、やっぱり皆さん行く時にね、やっぱりね、どうなるんでしょうねみたいなことをやっぱりちょっと話しかけたいみたいな雰囲気があるから、割とこう人と人とのつながりが横にできてくるっていう、
いい具合の不安感っていうのがね、対応してるってこと、
まあ、だからゲングロいつも、なるほどねなんていう、
あれも若干皆さん不安を抱えていらっしゃってる、
不安というか、まあね、不安まで大きなものじゃないんだけど、やっぱり人とちょっと一回喋りたいじゃん。うち全部自由席だった
よ、そうです、
今回もね、まあ、だから全然あの知らない人ともテーブル一緒になるんですけど、その時の話題ということはのにはやっぱり適しているというか、
そうですね、
同じものを何やるんでしょうねみたいなね、
同じものをね体感するわけじゃないですか、
う
ん、その場で、
そういうこと、はい、だから第一部なんか終わってれば今の何だったんでしょうねやっぱりなんかちょっとお互い共有したいというかね、
あの今のは一体どういうことだったんでしょうかって
急に歌い出しましたねみたいな
あれが終わった後に30分ご飯を食べるっていう時間が始まるっていうのがまたね、
まあ整理する時間でしょうね、
いや、
まあ、
なんて言うんでしょうね、
今のは一体っていう、
そういうのがね多分 ね、
あり
ますね、その赤びらのこの赤びらのだって別にイベントなんかないんですよ、丸一日森の中にいるだけなんですよ、
焚き火がイベントです、
焚き火が、
焚き火と私はあなたのホットワインがイベント、
ホットワインイベントぐらいじゃないですかだから皆さんこの後何があるのかなと、こうどうすればいいのかなみたいなことが多分このあるわけです。それは自分の中だけじゃなくて隣の人も同じような顔でね、うん、寒いなと思いながら、うん、っていう時に寒いですねっていうのは普通にこう出やすいっていうね、うんうん、いや次の30分後に何がありますよって決まってんだったらそれぞれに自分の時間というかね、自分の考えで行動はできるんだけど、うち一切それがないんで、そこがね多分お客さん同士のつながりを強めている一番大きな要因なのかなっていう気がしますね、まあ、水曜どうでしょう自体も予定は一応あるけど会ってないようなものっていう、だからやっぱりね全員不安になって、ちょっとこの後どうなってんだよ君、それはちょっとあれもうちょっとやった方がいいんじゃないのかっていう話になるっていう、そこが多分きっとあるんじゃないのかなっていう気が、
中身を決めてないっていうのはなかなかね、
中身を決めてない、
うん、それはもうあなたの真骨頂だけどさ、なかなかないところを見るとなかなかできないことなんでしょうね、
だと思いますよ、みんな不安だから何やるんですか、これどうしますかっていう話をもう1年前1ヶ月前から始める、当日だって次何でしたっけ、次こうしましょうかみたいな話で終始するでしょ、中身の話じゃないんですよ、あれほぼスケジュールの話なんです、安心を得たいんですよ、でも安心を得ちゃうとお客さんつまんないんですよ、
そうだね、
そこがね多分ね、まあ、運営側というかやる方は考えてない、やっぱり安心の方に行っちゃう、だからあきちゃんがね言ったこの大雪が降ってね、バスでってバスの運転手がね、あの普通は赤びらベースっていうところまでだったんだけど、それは赤びらの駅まで送ってくれる、そこに中川さんが同乗してくれて、なんかいろいろ話をしたりなんかしたんでしょう、でまあ電車がねもう遅れてるからっつってそこの人にも声掛けをしたっていう、こういうイレギュラーなことっていうことにこそ皆さんはそのイベント性を感じるわけですよ、でもまあそういうところでしょうね、そこにうちの根性はもうかなり対応できているというか、
対応してますね、
ね、予定ないって分かってるっていう、
そうだね、
各自の判断で動く、 のこのゲンゴロウもちゃんとした演出がないということで各自が個別に
作
り上げていくっていう、
ね、まあそうだね、うん、でもなんかそのとってもなんかその肝になるものはねあの失ってないっていうのはあなた方のそのディナーショーにも感じるところじゃないですかね。
なるほど。
やはりなんか真剣味はあるわけじゃないですか。
真剣ですね。
そうでしょう。そこを一番大きいし、うん、全力でやってるっていう感はもう否める人いないと思うし、
う
ん、
はい、そうですね、
うん、
やっぱりその必ず盾が入ります、うん、まあもちろん真剣ではないんですけど、うん、竹光ですけれどもね、はい、あれでも人に当たるとね、まあ、
怪我ね、そうですよ、
相手に当たるのもあれだしって思うと、
そうなんですよ、
まずねやっぱり劇場入って、うん、まずやるのはそのね盾のとこやろうって言ってね、うん、立ち位置
ね、
当たりをやるのはもうあそこの刀を振るシーンとかね、はい、
ね、
あれはねだから我々も不安なんですよ。
いやそうでしょう。
なんかこの不安を抱えて、うん、それでもそこをなんとかしよう
だと思いますよ
いうところに一生懸命になるっていうところが、うん
ね、
非常に重要なんだろうな。
あのなんかストーリーに寄りかかることもできないっていうストーリーでしょだから不安だと思いますよね役者としてはね。だけどあれは
どこで感情移入
していいかもな。そうでしょう、うん、やっぱりね乗り切るしかないっていう
乗り切るしかない、
その気迫っていうものの大逸でもってね、うん、あのやり遂げてるってところにねやっぱあるんですよ迫力が、
はい、それはそう
だ、それは客も感じるわけ、
ね、全員真剣ですからね。
真剣ですよ。
笑わせるつもりじゃなかったんですよ。
笑わせるつもりだったら笑いませんよこっちもあなた
それもありますね、
はい、女
確かに
バカバカしいことをやってますみたいな手でやれたらね客誰も笑いませんよ。
それはもちろんそうです。
これはそれはもう
よ、ね、
お父様方も分かってらっしゃるんですか。バカバカしいことをバカバカしいやったら誰も笑わ
ねえ
ん
ない
ことなんです
よ。バカバカしいこと
真剣にねもうやるしかないですよ。
そうでしょ。
だから背景なんかの説明もないわけですよこっちから。
そうですね
役者に
この役者にも言えない
背景の説明も一切ないからその瞬間でもう真剣になる
んでしょ、
はい、とにかく瞬間的に感情を入れるっていう、はい、
ね、
バックボーンがないんで、
はい、ね兄貴もプーちゃんのお父さんもねバカバカしくしたいわけじゃないんですよ、
はい、
うん、だ結果的にバカバカしくなっちゃってるっていう中でどんだけその気迫を抜かないでやるかっていうことじゃないですか。
そうです
ね。ここなんですよね。
抜かない
で
抜かないですよ。
どうでしょう。俺自分で割に帰ったらやっぱり
ダメです。
ダメですよね。
ダメです。
ダメですよ。
すべてが瓦解しますから。
どうでしょう。そこのギリギリのですよ。ギリギリ
見せてやっぱり座長副座長見せていかないといけないわけです。
見せていかないといけない。
真剣にやって
る。そうです。
じゃあ彼らも不安ですよ。
どうでしょう。
お客様と同じように、
うん、
次はあそこはどういう感じなのかねっていう多分話はしてますよ。
あでも他の役者連中もね、まあ、
こっちは何も言わないですから ね、
言わないから
座長副座長もやっぱりこの劇団員の手前やはりその自信満々でやらないと誰もついてこれないですもんね
やってるしやるから
これでいいんだってことかもしれないですね。
そうですね
私だって真剣でしたよ。
もちろん分かってますよ。ふーちゃんそれはみんな客分かってますから。それはだからなんかあのレストランのねやっぱ上田さんたちも分かってる
分かってる
見られてた
なんだ
もう目があ
れたち旗から見たら何やってるか分かんないけど真剣にやってんだ
ろ、ね、あ今日もあれやるんだって見てるわけでしょあれやっぱり昨日も見たけど今日もやるんだっていうさ
同じそれ以上のテンション
でやるんだ。それ以上のテンションになってねあるわけですか、
ね、じゃあ曲いきましょう。
はい、曲いきましょう。
それでは本日2曲目です。山口百恵で横須賀ストーリーどうぞ。はい、お聞きいただいたのは山口百恵で横須賀ストーリーでございます。
なんでまたいきなり、はい、山口百恵
私はもうだからここからもう夏メロばっかりやろうかと
なるほどね。
百恵もリクエストはいいじゃないですか、ね、山口百恵さん、ね、横須賀ストーリーやっぱり久々に聞いたらやっぱりさ
あれどんな曲でした。歌詞の内容というか歌の内容って
印象としてはこれっきりこれっきりしてますもうこれっきりだろうね
っていうですかっていう。
あれだってあれですよ桃井ちゃんが、
うん、
あの宇崎竜童と阿木陽子さんを逆指名して、
うんうん、
もう私はこんななんかね、うん、あの早熟なね、
はい、
女の子みたいなアイドルでね、
うん、
の路線で歌うのは嫌ですみたいな。
お
やっぱり宇崎竜童さんと阿木陽子さんの歌を歌いたいっていうのを
それはまあ宇崎竜童さん阿木陽子さんも依頼したってことは若干のこう等身大というか、
うん、
そのぐらいの
20歳その前年に阿木陽子さんと宇崎竜童さんが、うん、港の横浜横須賀っていうのをあれをヒットさせて
あ大ヒット、
うん、やっぱもうあの人たちにやってほしいっていうことで、
なるほど、
アギ陽子さんがかなりその桃井ちゃんに取材したんじゃないですか、子たちとか、アギ陽子さんも横須賀出身ですから、やっぱり風景が見えるような感じじゃないですかね、
うん、
ということでね、
これから嬉野さん夏メロ大きい、
もう次回は加山雄三だ
よ。いきなりもう夏メロが過ぎますね。
ずっとやりますから。
あ、じゃあメールいきましょうか。
はい、ラジオネームちかあっと浜松さん、藤村さん、嬉野さん、風子ちゃん、こんばんは。1月もあっという間に過ぎてしまいましたね。1月、藤庵嬉野の大新年会 in 大阪へ行く2日前に義母の体調が悪く、ご飯が食べられなくなり、病院に連れて行ったらそのまま入院になりました。入院当初は少し頑張ってご飯を食べていたのですが、翌週からやはり食べられなくなり、担当の先生から呼び出され、ご飯が食べられなくなっているので、会わせたい人がいるならなるべく早く連絡するように言われました。先生の話の後に義母に会い、少し話をしてまた来るよと言ったら、また来てねと言われて帰りました。先生との話が夕方だったので、その日の夜のうちに義母の兄弟や主人の兄弟に連絡しました。しかしその夜中に病院から、心臓の動きや呼吸が弱くなっているのですぐに来てほしいとの連絡があり、すぐに向かいましたが、病院に着いた時には息を引き取った直後で、まだ頬がほんのり暖かかったです。入院から10日、苦しまずに眠るように行きました。何の因果か分かりませんが、最後に会話したのは私とのまた来るね、また来てねでした。無事に葬儀も終えて、いつまで続くのか不安だった介護が終わったと、ほっとしたのもつかの間で、2月に入ってすぐに予定日より少し早く娘が男の子を出産しました。私にとって3人目の孫です。先月までは大人のおむつを買っていたのに、今は新生児用のおむつを買っています。新生児用のおむつは大人用と思うと小さいですね。2月はネーブルオレンジの出荷も重なり、やること満載ですが、事故なく乗り切りたいですということですね。
お母さんも亡くなりになった
ね。このちかさんのお話っていうのはね、このラジオの中でね、まあちかさんのお便りのほとんどがこのおしゅうとさんのね、
どうでしたね、
絵の
そうですね、
問題というかね、ずっとあって、まあどうでしょうの、うん、こういうイベントなんかに思い切って参加し始めるようになり、うん、なんならもう東京からね、うん、深夜バスで博多行くなんていう、いろんなこともやってるんだけど、やっぱそこのネックになってたのはこのお母さんの介護っていうね。
そうですね。
だからお母さんをその
ね、デイケアとかなんかね、
デイケアにちょっと預けたりする後ろめたさがあったとか ね、
ありましたね。
そんな話がいろいろありましたよね。
ありました。
そんな中でいよいよお母さん亡くなったと、あ、いうことで、それもね、入院して10日で、うん、もうね、苦しむこともなく、うん、スッと行ったっていう、
よかったね、まあ、そうね、
ハッピーエンドですね、これは実にハッピーなお話ですよね。そして、ほんのつかの間、うん、はい、今度は3人目の孫が生まれ て、
っていう、そういうタイミングってあるんですよね。
あるんでしょうね。
いいですよね。
だ、非常にいいこの人間の人生の巡り合わせっていうものをね、うん、感じますよ ね、 す
ね。古来死んでない人いないですからね。
これは
ね、最後来ますからね。
来ますから、来ますから、
なんかいいんじゃないですか、また来てね、また来るよみたいなね、うん、
また来られても困るんですけど、ね、
そうじゃなくて会話として ね、 いいじゃん、まあ、先につなげるみたいなこと
なんですけど、ね、To be continued みたいな感じで ね、 ね、また来るよ、また来るよっていうね、うん、それで人生の全てが終わっていったっていうのはお母さんにとってもね、全然いい話だし、
感慨深い
ね。だからなんか結局ほら、介護とかいろいろ問題ありますけども、先生おっしゃったように必ず死ぬんですから。
そうです、これはいませんから、死ななかった人
ずっと介護ってありません
から、ないです
よ、ないですから、必ず行きますから、そう思えばっていう。で、実際ちかさんもそれで
ね、
ほんの一晩で終わったっていう話ですよね。
ですよ、これは、うん、本当 に、
本当に
で最後まで会話ができたっていう、
最後まで会話
で本当に眠るように亡くなられたん
ですね。亡くなられた、いい話です、ね、ま、ピーエンド、
ピーエンド。
毎回思うんですけどね、やっぱりこのちかさんが送ってくださる文章が私はすごい好きで、
うん、
で、あのね、多分収穫をしながらいつもいろんなことを考えてお便りくださってるんですけど、やっぱりなんか いいですねなんか、
だからお母さんがお亡くなりになりで、まあ、3人目の孫が生まれでもまあ2月、ね、なればもうオレンジの収穫で忙しくなる、はいはいはいはい、日常のこの繰り返しね、うん、その中に生と死があるっていうさ、どれも同じ土俵なんですよ ね、 そうですね、オレンジを収穫するのも
そうです、ね、う
ん、誰かが生まれるの誰かが死ぬのもなんか同じ土俵っていうね、
そうですね、
それがなんか非常に潔いというか、うん、どれが重くてどれが軽いとか、そういうことではないっていうことよね。
ふーちゃんが言ってくれたからね、確かにそうだって私も思いましたよ、ちか、うん、さんのこのなんかね、最後にネーブルオレンジの出荷も重なってね、うん、やること満載ですが事故なく乗り切りたいですっていう、あなたがおっしゃったみたいに、うん、それにとっては仕事が日常だから、
う
ん、お母さんが亡くなったっていうお話からね、うん、この日常でまた終わろうとするっていう文章としてはね、非常にちょっといいですよね、点々点がいっぱい残るようでね、な
んまあ彼女自身そう思ってるんでしょうね、うん、だからあの、ね、悩んでた時期もありましたよ、近さんもね、
ありました、ありました、ありました、
こんなねお母さんをほっといてね、うん、
はいはいはい、
どうでしょうのイベントに行っていいのかみたいな ね、 ねそんなこともおっしゃってましたよ、
おっしゃってました、
でもそれはあなたの日常の中でのちょっとしたね冒険であり、でもそれがあなたの日常の中でちょっとした冒険が今やあなたの生きがいにもなってるし、だけどあなたはネーブルオレンジの出荷があるって思えばそれはやっぱりやんなきゃいけないしっていう、このあまり高低差のない日常というのかな、
え
うん、みんなねなんかね日常をね高低差をつけようとするんですよ、
そうあるでしょ、
劇的にしたいと思って、
うん、ますね、イベントもそうでしょ、
うん、イベントもそうですよね、
うん、そうです、
誰かが死んだとなればね、えらい騒ぎでね、いや私こんなことはあみたいに言ってますけど、ね、死ぬんですから、
死ぬんです、
そんな大騒ぎする話じゃないっていうね、
ふーちゃんもねこういう文章に対する感受性ってのはね、うん、正しいですよね、
あちょっと、
うん、
いいじゃない、うん、僕もね稽古の最中にね、一番今回ね、うん、本当に忙しかったのがその音楽を作った、
おーっとさっき言ってたな、
世の中なんですけどね、おばあ様がお亡くなりになりましたね、あら、
あの中君のところも、
そうですね、
ね、でそうなると、うん、まあこっちとしては、うん、田中がもうずっと稽古そっちのけでずっとここで曲作ってるんですよ、
なるほど、
あの俺の道を
結構そっちのけ、
ね、で道をから、ね、結構進むたんびにね、はい、我々からのリクエストっていうのがあって、ね、いやここちょっとこういう風にしてほしいみたいな、
ますます結構に身が入らなくなって、うん、
の時にお亡くなりにな
る
っていうのはあ
って、ね、3日間いなぐらい
3日間いなかったっていうのがありますけれど、
ストップしちゃいますね、
うん、だけどそれもまあなんて言うんでしょう、日常ですから、う
ん、あじゃあなんかお亡くなりになったおばあさんもあの本番を見たかもしれないです
でね、
これをやっていたんだ ね、 んね
でもなんかすごいいい曲をね、うん、今回いろんな、
う
ん、作ってくれて、
そうですね、
ね、毎回田中君が曲作ってくれてるわけでしょ、
そうです ね、
そうですね、
うん、
なんていうことでなんか日常っていう風に捉えると、ね、その人の死
が
生まれるっていうことも、
う
んね、私はもうちょっとなんか平坦化したいな、
いいんじゃないですか、
ネブロレンジの出荷と同等で考えて、私は
日常の中にまた織り込んでいくってことですよ、
その日常がしっかりしてると、
そうです、そうです、
ちょっと楽しいことがあればやっぱりちょっと上がるし、
そっちの方がね、
悲しみは深くまでいかないことですよ、
ね、
だからまたねこうやって日常のことがたまったらこうやってまた番組に、ね、メールをくれたら嬉しいなっていう風に、ぜひぜひ、またそれが日常の一部になってくれたら嬉しいなという風に思ってお
りますよ、またそういうさ心にもないこと、
心にもないこと、
そういう話する、
ね、じゃあ最後曲いきましょう、
はい、はい、それでは本日最後の曲です、中島健人で God's Play フューチャリング渡辺直美です、どうぞ、はい、お聞きいただいたのは中島健太で God's Play featuring 渡辺直美でございました。
あ、そう。君のね、その推し活の話を聞き始めるとね、長くなっちゃうんでね。
もう今日ちょっと前半で盛り上がりすぎたからね。
盛り上がりすぎましたんでね、うん、もうエンディングに行きますよという。
はいはいはいはい、
プレゼント。
あ、はい。
静岡県オモペロさん。
ほう。
そして兵庫県ムーちゃん。
うん。
東京都のマブさん。そして京都府のポテトさん、さらにですね、うん、あのささみ肉の弟ステッカー欲しいってまた今回もねメールいただきましたけれどもね、はい、あのお前住所送ってこいと
あれ今回も、
うん、今回も来たんですけど、うん、住所送ってこいっていうこと、うん、住所さえ送ればっていうかね、うん、あの渡せるんですけどあいついつでも来ますからね、
うんうんうん、
はい、 ということで、はいはい、今回はですね、ね、大阪からお送りしましたということですね。ね、兄貴も
ありがとうございました。
ありがとうございました。ね、
ま した
またね、元五郎一座やりますからね。あの大まかには発表しないですから、貼り付けてぜひ来てください。はい、
そうですね。二度と味わうことができない
体験ができますからね。体験が常にありますから。はいはいはい、ということで、うん、お相手は
まだまだお芝居頑張ります、風子と
嬉野正道と
藤沢兄貴。
はい、そして藤村源五郎でございました。それでは皆様おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。